始まりました、滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀15です。今回はまずお便りを読み上げたいと思います。まずは1通目、りんごさんからいただきました。1周年おめでとうございます。なんか関西風味が出ましたけど、まあ、りんごさんはね、関西方言話者なんでちょっと乗り移ってしまいましたが、志賀さんはいつも落ち着いた声で言語学の話をされていたので、真面目で冗談を言わない方なんだと勝手に思っていました。でも自己紹介トークやライブ配信を聞いて、志賀さんのイメージが当初に比べてかなり変わりました。最近はとてもユーモアがあって面白い方という印象が強いです。真面目な話も面白い話もどんどん聞きたいので、これからも楽しみにしています、ということで、りんごさんどうもありがとうございます。まあこういうふうに言っていただけると、まあ、非常に嬉しいですね。まあ自分でも思うもんな、昔のトークとか聞いてみると本当ネクラだなと思いますよ。もう自分だったら聞かないんじゃないかってぐらいネクラな番組だったなと思います。まあ、今が明るくなったかどうかは置いといて、まあ、相対的に見て、リンゴさんが言ってくれてるように多少はまあマシになってきてるかなと思いますね。まあ、裏を返せばですね、まあ、これは伸びしろなので、伸びしろですね。まあ、もうちょっとね、親しみやすい番組を目指すっていうのも、まあ、考えなきゃいけないとこで、この間1周年迎えたとこですし、ただね、まあ、僕はその基本的に一人でやってるっていうか、基本的にっていうか一人でやってるので、なんか一人でやってるのにテンション高くやったりとかやるのもどうなのかなと思って、その人間ね、気持ちの浮き沈みっていうのはありますので、テンション低い時に無理に上げるよりも、テンション高い時でも落ち着いて話すっていう方が楽だと思うんですよね。で、そういうことって一定のクオリティを持ってトークを提供するっていう上では、まあいいことなのかなと思ってるので、まあ、やたらめったらはしゃがないようにはしてるんですけど、あとはなんか一人でやってるくせに笑ったりはしゃいだりするのはやっちゃってる感がね、ちょっと出るんじゃないかなと思ってね、そういう裏がね透けて見えちゃうとしんどいでしょ。だからまあそういうのもあってネクラな番組になってしまったんですけど、まあ今後はそういうとこもね改善していこうと思うし、リンゴさんはイメージが変わってきてるとも言ってくれてるので、成長しているというふうにね、解釈してこれからも頑張っていこうと思います。というわけで、リンゴさんどうもお便りありがとうございました。2通目のお便りは KJ さんからいただきました。ギフトと一緒にいただきました、ありがとうございます。こんにちは、いつも興味深いお話楽しんで聞いています。シャープ263、似たもの言語の回についての質問です。中国語と東南アジアの言語を例に挙げられていましたが、日本語も漢和辞典には成長みたいなのが書いてあります。辞典通りに発音していた当時の日本語は中国語と似たもの言語と言えますか、似たもの言語と外来語は何か関係ありますか、というお便りをいただきました。 KJ さんどうもありがとうございます。このシャープ263っていうのは、言語が地理的に近い場合、まあその言語が似てくる場合があるという話をしたんですね。で、例としてバルカン半島やインド大陸、まあ KJ さんが書いてくれてる中国大陸から東南アジアにかけての言語を挙げましたが、質問としては日本語と中国語は似たもの言語と言えるか、結論を先に申し上げますと、言えないと思いますね。中国語と日本語は似たもの言語ではないと思います。お便りの中にある漢和辞典に成長みたいなのが書いてあるっていうのはちょっと知らなかったですね。そうなんですね。ちょっとね、今手元に漢和辞典がなくてね、確かめられないんですけど、少なくとも現代日本語では中国語というかね、漢語の成長っていうのは全く関係ないですよね。 確かにね、昔は中国語ができるっていうのはエリートというか知識階層というかね、上流階級というかいろんな言い方があると思いますけど、そういう一部の人にとっては中国語ができるっていうのは必要なことだったんですよね。あとは漢詩が読めるとかね、そういうのって大事なことだったんですけど、それが日本語の体系に影響を与えたかというと、まあそうは言えないですね。今言ったように日本語は声調を持つ言語になったわけでもないし、文法的な面を見ても中国語は SVO 語順ですけど、日本語がそうなったわけではなくて、むしろ漢文で習った一二点とかね、出点とかそういうのを駆使して日本語風の読み方をしたりしてたわけなので、日本語の根幹をね、揺るがすようなものではなかったんじゃないかなと思います。この昔の日本における中国語と日本語の関係の話は、近日公開予定のバイリンガルとダイグロシアっていうね、トークがあるので、これいつ配信するかわかんないんですけど、まあ、そちらを聞いていただけたらと思います。まあなあ、中国語と日本語は似たもの言語ではないと思うんですけど、もしそういう地理的な特徴があるとすれば、助数詞はもしかしたら地理的な言語特徴と言えるかもしれません。1本2本とか1冊2冊みたいなものですね。数字の後に出てくる助数詞と言われるのは、おそらく東アジア的な特徴じゃないかなと思うんだよな。もしかしたらこれは地理的な言語特徴と言えるかもしれません。先ほど中国語は日本語の根幹を揺るがすものではなかったと言いましたが、まあそれでも多大な影響を与えてますね。すぐ思いつくのはまず語彙ですよね。現代日本語において漢語って言われるものは山ほどあって、漢語なしで話すっていうのは無理じゃないかなと思いますね。時々外来語なしで話してみようみたいな企画があったりしますけど、まあそれはまだいけると思うんですが、漢語なしっていうのはかなりきついんじゃないかなと思いますね。それと合わせて初期体系も当然中国語の影響がありますよね。漢字っていうのはもともと当然中国からやってきたものであるし、日本固有のひらがなとかカタカナっていうのも漢字を元にしているので、初期体系という面でもやはり中国語の影響は計り知れません。あとは音韻面っていうか発音の面でも中国語の影響はあって、例えば、元来日本語は単語の頭に濁音とか、ラ行の音って出てこれなかったんですけど、中国語の影響でそれが可能になりました。実際にね、濁音で始まる単語とか、ラ行で始まる単語を思い浮かべると、大抵漢語か外来語なんじゃないかなと思いますね。あとは小さい通とか、長音っていうその伸ばし棒みたいなんとか、んとか、こういったものも漢語の影響で発生したものと考えられています。今言ったことをまとめると、語彙の側面、初期体系の側面、発音の側面において中国語は多大な影響を日本語に与えてるわけなんですが、まあこれはね、似たもの言語であるとは言えないと思いますね。おそらく言語連合とは別物として考えなくてはいけないものだと思います。というわけで、今回のトークはここまでということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。ほいじゃ、また次回お会いしましょう。ごきげんよう。